こんにちは、木津剛です。
大阪文也です。
生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムです。はい、今週はトークセッションでございます。
はい、ちょっと久しぶり。
マイパストライブスやから、まあまあまあ、
そうやね、1ヶ月前ぐらい、
月に1回ぐらいはやりたいかなという感じのトークセッションなんですけれども、今週はバティモン5望まれざるものという放題がついてまして、まあフランスなのでバティモン5と言った方がいいかもしれませんけれども、フランス映画です。ラジリ監督の、長編劇映画第2作かな。うんうん、はい。で、さっきちょっと俺の話をすると、
はい、
ラジリに関しては、やっぱりレイ・ミゼラブル、2019年の作品が、うん、まあ、カンヌで審査員賞かな、取って、うんうん、で、まあ作品自体もまあパワフルだということで、非常に当時話題になり、
うん、
たんやけど、もうなんか急に出てきた人っていう気がしたんや、俺すごく。
なるほど。
うん、で、まあやっぱりそこで急に出てきたんやけど、まあその移民当事者が取る、ラジリは、マリ出身の人、
うんうん、
で自分が幼い時に移住してるんですけど、でだからまあ移民当事者が撮る移民の物語っていうのが出てきたなっていうタイミングでもあった。2000年代、2010年代、まあ、中盤から後半、
うん
うん、っていうのもあって、その中でも特にパワフルな映画っていうのがあるから、ああすごいなと思ってたんやけど、で急に出てきたりという印象があったんやけど、実はロマン・ガフラスとアーティストコレクティブを組んでて、昔から一緒に今映像作品とか作っていて、うんうん、まあラジリとかも、だからまさに社会問題、フランスの、まあ、リアルな社会問題を描く、ドキュメンタリーを撮ったりしていた人だったということを知ったんやけど、
うんうん、
で、まあそのロマン・ガブラスとやってるクールとラジメという、まあ、アーティストコレクティブ聞いた時に、うんうん、なるほど、ロマン・ガブラスねっていうのをすごく思ったんですよ、その時に。で、ロマン・ガブラスって、長編は日本ではほとんど公開されてなくて、うん、アテナがネットフリックスに入ってるから、
うん、
むしろそこまで断絶があるんやけど、俺にとってはさ、もうあの0年代のミュージックビデオの人で、
うん、まあ、ジャスティス、
ね。ジャスティスのストレスの強烈なビデオと、もあるけど、やっぱあの、MIA の、ボンフリーが思い出深いなって思う。あれ、覚えてる？あの、ピッチホークとかさ、エレキングとかでさ、
うん、
そのボンフリーの、まあ、暴力的なビデオやねんけど、あれを、サイトを開いたら、その MIA の動画が必ず出てくるっていう仕様にして
ん。ほう、なるほど。
うん、いろんな、世界各地のメディアに仕組んでん、それを、
うんうんうん。
で、それが結構、まあ、暴力的なビデオやったから、
うん、
まあ賛否を、まあ、かもすこと自体が目的やったんやけど、まあそういうふうに、まあセンセーショナルなやり方をする人っていう印象がすごくあって、
うん、
で、映像自体もすごくまあバイオレントやったりとか、割とショッキングなものが多いので、ロマン・ガブラスどうなんやろうなって思うことはすごくあったんやんか、当時から。
ああ、うん。傷はあんまりバイオレントな映像はそんなに好まないというか、
いや全然そんなことはないよ、うん、そんなことはないんやけど、いや、センセーショナルであることを目的化しすぎやなと思って
た。あ、
ロマン・ガブラスに関しては
びっくりさせるというか、
うんうんうんうんうん、やねんけど、でもそこまでずっとやってたことが、むしろ2010年代になって、
うん、
その移民の当事者であるラジリがむしろ主役というか作る側になって、
うん
うん、で当事者としての物語をちゃんと社会的な意義も込めてやってるっていうことがあって、あ、なるほど、そういうことになるのかっていうのはすごく納得感はあったし、
うんうんうん、
で、あの、ロマン・ガブラスってコスタ・ガブラスの息子なんですよね。
ね、俺知らんかったから
。だからギリシャの大物監督ですけど、うん、だからね、まあ、ロマン・ガブラス、これ完全に余談やけど、最近まであの、あれと、あの、デュアリパと付き合って別れたってい
う。あ、そうなん
あったり、その前リタ・オラと付き合ってんねん。だから、なんかそういう人なんですよ、ロマン・ガブラスって。まあまあ、いいんですけど、と、一緒にやりつつ、で、幼馴染やったらしいんやけど、ラジリは。
うん、
で、やって、あの、むしろ、そのラジリの方が、まあ、ぶっちゃけそのレミリザブルっていう、まあ、素晴らしい作品を、ガツンと、まあ、当事者性とともに出してきたっていうことにすごく感銘を受けたし、俺はやっぱりここずっと言ってる、近年フランス映画が面白くなってる。あるいはフランス映画が変わってるっていうことの、うんうん、まあ女性とクイアが変えてるっていうのが一つあるのと、あとまあラジリを筆頭にやっぱり移民の当事者、
うん、
移民2世3世も含めてが変えてるっていうことがあって、フランス映画面白いなっていうことの一つとして、ラジリのことは見てました。
うん、じゃあその傷はレミゼラブルは2020年その公開時に見て、
うん見たようん、
だから その当時から今も継続する流れとして今の話があるってことだよね。
そうやね、うん、まあそこからでもラジリーが結構変わったこともあると思うんやけど、まあそこからその話は後でちょっとしようと思うんやけど、うんうん、まあと同時にやっぱりレミゼラブルって何かって言ったら2010年代のやっぱブラックライブスマター的なものを、ブラックライブスマターはまあ基本的にはアメリカのものやけど、
うん、
でもそれのまあフランスでもある現実っていうのはもちろんあるので、
うん、
それにこうしたものでもあるから、ある意味レミゼラブルは10年代的な動きの一つの、うん、結実みたいなところもあったと思う。
なるほど、
うん、新しい動きっていうことと同時に、うんうんうん、一つの結実っていうところもあったし、で日本で公開された2020年に見たけど、その前の年のカンヌで多分話題になっていたので、
うんうん、
なんかもうそういう意味では、まあ、10年代的な流れの、うん、一つとして見てた部分もあるかもしれない。
なるほど、
うんうん、そうで、まあ、レ・ミゼラブルはまあどういう話かというと、まあ、郊外パリ郊外の、まあ、貧困が多い、移民が多くて、まあ、貧困も多い地域の、まあ、団地を舞台にして、うん、まあ、ある一日の話というか、まあ、警察と、まあ、そこで、まあ、悪さをする子供たちが、まあ、うん、望まずとも、衝突してしまうっていう話やけど、うん、まあいいや、ここで一回止めて、ちょっと大阪レミゼバル、レミゼバラブルに関してはどう思いましたか？
いや、ね、結構、まあ、その、移民の問題とかっていうのを抜きにして、うん、映画の、あの2時間弱のフォーマットの中での、うん、まあサスペンスがすごい面白いなと思って見たところが結構あって、うん、で2回見たんですけど、うん、あの昨日も含めて、うん、昨日は特にその映画の構成としてのうまさみたいなところ、うん、その1日じゃなく2日の物語では あんねんけど、
うん
うん、ないんやけど、その短い期間の中でいろんなことが起きていく、うん、でそれがつながっていくし、うん、っていう脚本というか物語の展開のうまさみたいなところが俺は一番こう注目したところというか、うん、ではあるのはかな。
そうで、まさにそのロマン・ガブラスのアテナの脚本をやってるんやけど、
だからあ、ラジリが？
ラジリが脚本をやってるんですよ。
そうかそうか。
そうそうそう。で、あれもうさ、やっぱりその、まあ、本当に最初の11分のあの、すごいスペクタクルっていうか、ものすごい映像、アテナはね、
うん、
もう含めて、やっぱりその、あれは、やっぱりロマン・ガブラス要素っていうか、
うん、
あの、なんかこう、びっくりさせたんでみたいな、
うん、
割と気合が入ってるんやけど、うん、その話の面白さっていう部分で、やっぱラジリの貢献が結構大きいと思うやんか、
うん、
だからドラマが描ける人なんやなっていうのがすごく大きくて、ラジリに関しては。で、だから、フランスで今起こってることって、社会で起こってることっていうのを、リアルに、基づきながら描きたいっていう気持ちがめちゃくちゃあると同時に、ちゃんとそれをドラマに昇華することができる才能がある人で、そこがやっぱりいいと思うんですよ。
いや、それは確かにそうで、うん、それがあるからこそ、いろんな人が見れる映画というか、に、うんうんなるからこそ描かれてるテーマが広く伝わるっていうのをちゃんと分かってやってるし、
うんうん、
そこに対してちゃんと才能があるっていう人やってる、
うんうんうんうん、
それはほんまにそう思う。
そうだね。で、まあ団地の映画ってさ、本当にまああのフランスだけじゃなくていっぱいあって、まさにこの前あのちょっと生活と映画の別枠ですけど、うんうん、トップボーイ、あれはイギリスね、イギリスの団地の貧困の話やりましたし、あと、まあ、同じフランスで言えば、あの、ガガーリンっていう映画があって、
うん、
ファニー・リアタールとジェレミー・トルイユの共同監督の映画で、あれはもっと叙情に振った、団地を舞台にした映画なんですけど、まさにその再開発されて団地が壊され、貧困が多い団地が壊されているっていうのが、本当に世界中で起きてることを、
うん、
まあ、先進国とされた国やけど、主にはね、うん、された国で起きていることで、それが、だから、これはラジリも言ってることやねんけど、自分はその自分のルーツであるとか、彼が出身やったからね、うん、そういう、こう、万流が、郊外地域が出身やったから、そういうところのリアルを 撮りたいと思ったんやけど、世界中回ったら同じようなことが世界中どこにもあるっていうことを知ったっていうことをすごく言ってて、だからものすごくローカルのことを描きながらグローバルなことを語れるっていうこともすごく大きかったんやと思う、ね、うん、なんか、だからそういう意味でもレミゼラブルはいろいろな意味でちょっとこういろんな奇跡が重なった映画でもあったかなっていう、うんうん、
団地に関して言うとさ、結構日本も結構あるやんか、うちの今住んでる地域にも地元にもあるんやけど、うん、完全に人がいなくなっていってる、
うんうん
うん、っていうのが割と日本の現象ではあるけど、うん、結構そこをに移民の人が入ってるっていうのが、その日本とその特にヨーロッパの違いなんやな、うん、でだから団地っていうのがの問題っていうのが、まあ、ある意味日本やと仮想というか、
うんうんうん、
もう本当に洗濯物どこも干してないみたいな団地がたくさんあるっていうのが日本の光景やけど、それとは違うの状態っていうのがあのヨーロッパにはあんねんなっていうのは、
そうやね、うん、ま、さ、いやだから俺まさにニュータウンなのでさ、実家が、
うん、
いや本当に団地はそうなってますよ、うん、まあ、俺も団地、まあ、今出てるんやけど団地に住んでたし、
うん、
ってなった時に本当にもうニュータウンが本当にもう高齢化が著しくて、うん、もう本当に俺よく地元散歩したりするけど、もうご高齢の方ばっかりも、
うん、
あのロッテリア、ロッテリアもなくなったけど再開発でロッテリアとか昼間に平日昼間とかになったらもうおじいちゃんおばあちゃんの憩いの場になってたりとか、まあ、そういう感じなんですけど、うん、まあそういう意味で、まあ確かにそういう意味でテーマは違うんやけど、でもこれやっぱりね、これ今団地の再開発が描かれる、フランスで描かれることってパリ五輪があるじゃないですか、
うんうん、
そのタイミングではあるんですよ、
ああなるほど ね、 あのロンドンの時に ロンドンで起こってたことが今パリでも起こってる、
うんうんうん、そうそう、でその日本でもまさにそのテーマが違うと言いつつも、うん、あのこれ俺連想したのがね、日本でドキュメンタリーがあったんですよ、東京オリンピック2017東映霞ヶ丘アパートっていうドキュメンタリーがあって、
うん、
これそのまさに東京オリンピックのために潰されるその団地というか公営アパートみたいなところのドキュメンタリーで、それはまさに高齢化してる、
うん、
高齢化しているけど、もう本当にみんなそこで死のうと思ってたんやけど、もうほんまに 10万ちょっととか渡されて出て行ってくださいみたいな、うん、
なるほど
ゾッとするんだけど、だから本当に似たようなことが起こってるんですよね、うんうん、本質的には、
うん、
だから日本で見ても、まあ、本当に移民問題っていうものはやっぱりちょっと、ね、やっぱ質が違うけれども、うんうん、日本とは、でもやっぱりやっぱその再開発によって出される人たちがいるっていうものはものすごく切実な問題としてあるから、だから、まあ、最初に言っときたいのは、日本で見ても全然なんかこうリアリティは感じられる物語だなっていうのはあるけどね、
うん、うん、それは思った、
うん、はい、でまあバティモンの話にちょっとじゃあ入るんやけど、うん、今回もだからまさに、まあはっきり言ってレ・ミゼラブルからの連作と捉えていいと思うし、うんうん、ラジリももうなんか3部作ぐらいは作りたいみたいなこと言ってるんやけど、
なるほど、
まあ、今回もパリ郊外の団地を舞台にしてて、うん、まさに老朽化を、口実にといいますか、まあ、実際老朽化してる部分もあるんやけどね、うんうん、老朽化してる建物を、壊して再開発するっていう姿勢と、まあ、そこの住民の対立がありっていうドラマで、でその建物が壊される、団地がバーンっていきなり破壊されるけど、そのショックで元にいる市長が死んでしまって、で、小児科医やった、ピエールという、
うん、
白人の、まあ、エリート層ですよね、の政治家が、まあ、市長になって、まあ、そこで、ちょっとなんか舐められたくないみたいな気持ちがちょっと働いてしまって、
うん
うん、結構強硬な手段にかなり出てしまって、対立がまあ深まっていくっていう中の、当事者たちの人間ドラマになってるんやけど、どうしようかな。じゃあ、まあ、俺の話をする前に、大阪は今回、さっきレ・ミゼラブル見てたんやんな。
さっきレ・ミゼラブル見てた
んやん。うんうんうん。その見て、今回バティモン見てどうでしたか？
結構だからその、まあ、連作的な意識では見に行ったけど、やっぱ暴力の扱われ方が、うん、まあ、ある意味全然違うというか、うんうん、まあ、もちろん、ね、その、連動して見るからこそ意味を感じるんやけど、うん、そこの違いに、やっぱなんか、ラジリの、 なんやろな、本気さというか、うんうんうん、思いみたいなのを強く感じたのが、うんうん、今回のバティモン5の方やったなっていう印象やったな、
うんうんうん、その本気っていうのは何に対しての本気？
なんか、ある意味希望というか、うん、その、何かをこう、次の世代に託したいというか、うんうん、なんかそういう、なんていうか、とにかくでも道は見つけないといけないみたいな、
うん、うん
うん、態度というか、うん、うん、っていうのを、こう割と全面的に感じたっていう。
なるほど、うん、なるほどね、うん、そっか。俺はね結構ね、今回のポイントはさ、もっとだからその政治の現場の話になってるやんか。
あ、それはそうやね。
その市長、うんうん、だから行政がいかにダメかっていう、まあ話でもあるんやけど、うん、でもそれを市長側から描くことで、まあある意味どうにもならなさみたいなところをね、うん、まあ描いてもいてるんやけど、レイ・ミゼラブルの方はさ、その大阪がくしくも今次世代って言ったけど、子供たちが暴れる映画じゃないですか、うんうん、だから本当に子供たちが暴れざるを得ないみたいなところまで今来てんねんぞみたいなことやし、まあ、アテナもある種暴動への欲求みたいなね、うんうん、ものを捉えたものやねんけど、俺今回バッティモンに関してはそういうね、政治の現場の話に移ったことで、より現実のままならなさみたいなものが強調されていて、で、かつ、そのことによって語り口がぐっと洗練されたと思った。
あー、なるほど。
それが大きいかな。なんか割と、レ・ミゼラルはある意味のそのドラマとしてのカタルシスっていうところに、うん、面白さがあったんやけど、今回はそのままならなさとか、なんかほんとやりきれなさみたいなところ、
うん
うん、に軸足が置いてあるような気がして、それがしかもまあ複数の視点で語られることによって、今のフランス社会の俺は結構行き詰まりの方をずしんと感じたかな。
あ、うん、なるほどね。さっきの話で言うと、うん、俺はそのやっぱりレミゼラブルで、そのさっきのそのプロットというか脚本の面白さで見せられる要素っていうのも結構あるっていうところがあるけど、うん、まあそれの一つはある意味その最後子供たちが暴れるというか警察と戦うというかに対して暴力を振るうっていうところに、一個やっぱちょっと映画としてのこう暴力が生むカタルシスみたいなのが、うんうんうん、あって、でそれをあえて今回抑制してるなっていう、
うんうん
うん、ところに、なんかあえてその未来のために抑制してるというか、そこ、うん、その若い人たちをそこを暴力に置き去りにしないみたいな意思を感じるっていうか、っていうところを、うんうん、が俺は考えた。
なるほどね、うん。うん、なるほど。いや、ちょっとこの番組、トークセッションは物語の展開、顛末などを気にせず喋るコーナーなので、まあ、ここはもう喋っていきますけど、うん、だからそういう意味では、ちょっと、まあ、まだ具体的な話してなかったかあれやねんけど、
うんうんうんうん、
具体的にはその主人公といえる、アビーという女性ね、
うんうん、
その移民の、ケアをやってる、仕事をしている女性と、その、まあ、昔ながらのその近所の友達、幼馴染であるブラズっていう、うん、まあ、彼との道が分かれていくっていう話でさ、ある意味、なんつうの、こう、昔ながらのさ、その友達が別の道を行くっていうドラマにもなってるやんか。で、その暴力っていう点で言うと、まさにそのブラズ側にその暴力が託されてるわけですよ。うん、で、俺はまあ、繰り返し言ってるように、ある種の暴動的な要素ってね、社会運動に必要やと思ってる方なんですよ、うん、どっちかというと。もちろん良くはない部分もあるんやけど、でもそれを誘発したのはじゃあ行政じゃないんですかっていう気持ちは持っとかないといけないと思ってる方やねんけど、
うん、
でもやっぱりそこに行けないっていうか、そこに行けなくて、なんかその道が、本当今まで同じ道を歩んできた二人が別の道に分かれてしまったのかもしれないみたいなビターさがこの映画にはあって、
そうやね、うん、それも確かにポイント
や、そうそうそうそう、だからその暴力っていうのもどう捉えるかやねんけど、 まあ本当に今から最後のシーンことを言いますけど、ブラズがまさにその暴力に走らざるを得ないっていうことは、あれはやっぱり大阪はその悲しいこととして捉えたってこと？
悲しいこととして捉えたけど、あの映画の中では、まあその態度は必然というふうにも考えられるから、
うん、
まあそこは、ブラズに対してどういうふうに思うかは結構アンビバレントな気持ちでは見てたね。うん、そうだからそのアビー側、圧倒的にアビー側を支持するかっていうと、うん、そうではないけど、やっぱりそこを二人が別れるっていう、
うん、
いう風な結論に持っていったラジリすごいなっていう感じに思う。
そうやな、うん、だからあれさ、いやだから俺もさ、今さ暴動的な要素が必要だみたいなさことを偉そうに言ったけどさ、うん、でもそれって外側にいる人間やから言えることであって、自分がアビーの立場でさ、幼馴染がそういうことになるっていうことの辛さとか痛みみたいなもの、うんうんではないからさ、それってやっぱり上から言ってるだけ、うん、上からっていうか外から言ってるだけやから、
うん、
だからやっぱりアビーが本当にあそこでやっぱり辛いことになるっていうことがやっぱりすごくポイントで、やっぱこの映画の中でやっぱり印象的なシーンって、二人で看板燃やす、二人でっていうかブラズが燃やして、
うんうん、
二人で、その再開発の看板を見るシーンやけど、あれもだから看板燃やすっていうこと自体が犯罪やから、
うん、
その暴動的な要素含まれてると思うんやけど、うん、でもあそこまでの暴動は二人で共有できるっていうことやんか、うんうん、でもそこが違えてしまうっていうことの、そのだからラインがどこにあるのかっていうことを結構真剣に考えてる映画でもあって、
うんうんうんうん、
だからそこにもね、やっぱりなんかそのまさにその大阪が言ったように、まあラジルの本気さを感じるというか、うん、俺が結構やっぱり今回特に感銘を受けた部分でもあるかな、その辺は。
あとあ、そう。で、あの、看板燃やすシーンが、うん、結構ロマンチックになるよね。
うんうん、ある意味では、
うん。で、そこも、まあ、良かったなと、めっちゃ思ったし、まあ、映像的なハイライトはもしかしたらあそこかもしれへんなって思うけど、うん、と、だから、今回その、レミゼラブルと違うところって、まあ、そこも、その、1対1の対立関係というか、ではない、結構複雑な、まあ、その、人間関係というか体制の関係とか、その人種の関係っていうのがあるけど、なんかその複雑さが、このバティモン・ファイムの方がさらに複雑化してて、その暴力を受ける、まあある意味その被害者側もシリアからの難民でとか、あとその、あの、面白いなと思ったのが、その、バティモン5、要は、5号棟から、みんな、これ壊れる建物やから追い出されるっていう時に、うん、あの、追い出される人たちの人種のあまりにも多様な、さ、その、もう具体的に多分ここ出身の人っていうのは俺らがわかるほど、なんか言語もちゃんとわかってない、やけど、うん、あまりにもそのなんか、二項対立の中には収まりきらない多様性があの中に、うんあって、でただっていう面白さと、ただ団地が一丸になって、要は一つのコミュニティになってるわけでもないっていう、
はいはいはいはい、うんうんうん、わけでもないんやけど、だからその一丸一枚板なわけではないんやけど、うん、ただやっぱり緩いコミュニティみたいなものはあって、うんうん、その行政が潰してるのは、その緩いコミュニティみたいな意識はあるとは思うな。
うんうん、
で、今大阪が言った話で、やっぱり一番ポイントなのは、そのシリア難民の話でさ、
うんうん、
そのシリア難民との待遇と他の移民との待遇が違うっていうことで、うんうん、あそこで分裂するわけやんか。で、だから最後のブラズがさ、暴れるときに、その市長の家で暴れるっていう時に、市長の家にシリア難民の人たちが、親子が招かれてたっていうのが結構ポイントで、だからあれはさ、市長に向けての怒りで、市長にだけのものであったら完結する部分もあるんやけど、それがまさにシリア難民にも向いてしまうみたいなことの、その移民難民間での分裂みたいなものもちゃんと描いてるから、だからそのアビーもやっぱりちょっとシリア難民の女の子に関してはちょっと複雑、やっぱり私より待遇いいやみたいなちょっとところもあるんやけど、 でもやっぱりそこは超えたらあかんやろみたいなところもやっぱりアビーにはあって、
うんうんうん、
そこもだからすごくやっぱその複雑さをちゃんと描いてるっていうのは確かにあると思う、うん、
そうそう、そこをそう、そのなんか複雑さを割とそのまま受け取るんやけど、まあ、ある意味その複雑さが何やろな、それを伝えるために作られてるっていう、
いやっていう感じではなくて、やっぱりフランスで実際にあることやと思うので、うん、もう本当にラジリがちゃん本当に見聞きして、まあ、リサーチももちろんしてるんやけど、リサーチよりもなんかもう肌感覚みたいなものがちゃんとあるし、うんうん、まあ、レミゼラブルもまさにそういうさ、綺麗事じゃない部分っていうの、うん、移民社会のね、フランスにおける移民社会の綺麗事じゃない部分っていうのをちゃんと描いてるから良、うん、かったんだと思うしね、
うん
うん、あれ、まあ、レミゼラブルもさ、だから本当に警察側からやるっていうのもすごい上手いと思うというか、で主人公のさ、警察の新任の警察の おっちゃんもさ、基本的にはいい人やんか、
うん
うん、ちなみに今回あの市長ピエールをやってるアレクシス・マネンティがさ、あのレミゼラブルでは最悪な警察官をやっててなかなかいい俳優なんですけど、うん、そういうのをやれる
って、あの人ラジリとずっとやってる人や
ん、うん、なんかああいう役をやれる俳優っていいんですけど、うん、まあだからそういう最悪な警察も典型的にそのブラックライブスマターにおける最悪の警察みたいな人もおるんやけど、でも実は誠実にその中でやろうとしてる警察もいてるみたいなことをレイ・ミゼラブルの時点で描いてはいてたから、
うんうん
うん、今回の市長は本当にひどいと思うけど、俺は思うけど、まあでもそういう政治的な板挟みになるっていうのもまあ分からないではないみたいなところもあるからね、
うんうんうんうん、
でもやっぱりその政治的な板挟みみたいなものを優先してしまうっていうのがやっぱりそのラジリの今のフランス政権に対する痛烈な批判やとは思うけどね、あそこはどう思うけども、いや本当に今本当にフランスは結構どん詰まりなんやと思う、いろんな意味で、っていうのもまあすごく思うだしやな、うん、でもね俺ねやっぱりその大阪その団地のその一枚岩ではない多様さは描かれてるって言ったんやけど、俺やっぱりねそれでもうあそこでさその家財道具がバーって出されてさ、うん、もう強制的に、
うん、
でそれが捨てるために回収されようとするときにさ、アビーがそれは今からみんなが使うから持っていかんといてみたいなことを言ったら、うん、まさにゴミ収集の現場で働いてる人たちが移民とか難民の人たち、うんうん、貧しい人たちやから下ろしてくれるやんか、
うんうん、
もうああいうところやっぱ俺はぐっやっぱすごく感動する、まあうんうん、やっぱああいうものを映画で見たいと思ってしまうね、なんかそれはもしかしたらそれこそちょっとロマンティックなものなのかもしれないけど、でもそれもリアルやと思う俺、やっぱりヨーロッパ社会のリアリティの一つとの断面としてあって、なんかそれをちゃんとなんか撮ってくれるのはすごくいいし、でこれ映画やから映画としてちゃんとアクションで見せるんですよね、やっぱそれを、
うんうんうんうん、
そのゴミ、トラックに積んであったゴミを下ろすっていう人間のアクションの尊さみたいなものをちゃんと映画として捉えるっていうところは素晴らしいなと思いながら見てた、
ね。なるほど。
俺はね。うん。とか。まあ、あとまあ、それこそ、まあ、家のものがバンバン窓から投げ捨てられるとか、ああいうなんかやっぱ動きで見せるのとかもすごくうまくて、
うん
う
ん。
そうそう。
そうね。その映像のところで言うと、レミゼラブル自体はその、それそのものが出てくるけど、やっぱドローンの、うん、撮影の、空中撮影の構図と、やっぱ車とかの動きのうまさみたいなのは、うん、なんか一つやっぱこう、
あるね、
うん、あの、シグネチャーとしてあんねやろなっていう感じやし、うん、やっぱこう、おおって思うところはあるよね。
うん、なんかやっぱり、あの基本的にはまあ手持ちというか、うん、あの臨場感のある撮影で現場感で見せていくっていうんやけど、パッてこうやっぱり空撮が入るというか、うん、俯瞰映像が入るっていうところのその対比のうまさみたいなものもこの人のすごい持ち味やなっていうのはまず俺も思うね。確かにあのそれこそトップボーイの時にさ、あれブライアン・イーノが音楽やってたから、
うん、
野田つとむさんが、さん付けてるけど野田つとむさんがあのエレキングの対談、坂本真理子さんとの対談でまさにブライアン・イーノ、まあ、アンビエントやからね、場所についての音楽だと思いますって、まあ、野田さんがそこで言ってて、うん、あなるほどなと思ったんやけど、だからやっぱりそのバティモンもだからそこにおる人間をまあ、だからクローズアップで撮るっていうことと、でも引いて場所として捉えるっていう両方の、うんうん、意識があって、なんかそこら辺のなんかなんていうかな、知的さっていうか、うん、 ちゃんと客観性も入ってるっていう、うんうん、ところのうまさもすごくあるのかなっていう感じで、だから本当に、まあ、これだから長編2作目か、
うん
うん、ですごく洗練されたなっていう感じは俺はすごくしたかな。
なるほどね、うん、
そっか。でも大阪はそう、結構その希望を感じたんや。
うん、あの特にね、あの主人公のあごめん、アビーとその結構あの女性警察官との、うん、そのなんていうかなんとなくの関係みたいなのは割とこういいものやなと思って見てたんやけど、うん、まああそこであの私がしはあの市長になるのよって言うっていう、うん、あそこからのさまあ本当にラストシーンのそのバティモンマイブその5号棟を見上げるっていうところに対しては、うんうん、俺はその何か希望を感じたというか、うん、未来へのその希望というか何かを託すものを感じるっていうか、う
ん、なんかあのかっこいい女性がかっこいい女性として生き生き描かれてるのは明らかにこのレミゼラブルにはなかったもので、
う
ん
う
ん、
そうやね、
それはやっぱり作家としてのあのラジリの、うん、それも成長というか、うん、成熟をすごく感じるとこやってね。やっぱレミゼラブルって本当にあの暴れる男たちばっかりの映画やから基本的には、うん、それで言うとまあそれで言うとでも俺は結構そこも苦さも感じて、バティモンに関してはそのアビーはだからまさに現実的なその憤りもすごくある、うん、まさにその、うん、市長に対して怒鳴り込みに行ったりするぐらいの本当に抑えられない怒りっていうのもあるんやけれども、うん、だからこそやっぱ本当に政治の現場でちゃんと変えていかないといけないっていうことできるけど、うん、やっぱ暴れるしかない、ブラズって男は暴れるしかないっていう対比もね、うんうん、でもそれもリアリティとして正直あると思う
よ。まあそれはあると思うし、うん、アビーのやり方ってすごくこう抑制されてるというか、すごくこう考えられた、うん、論理的な方法でやっぱり最終的な手段としては政治だっていう風な選択を彼女自体が取るし、結構そこに対してそのなんていうかこう思い自体もあって、本当に正攻法で政治としてのアプローチをやるんだっていうのに、そのなんていうかある意味感情的についていけない部分っていうのはこう見てる中でもあって、いや そんなこんな、なんていうかその長い道のりを歩んでいくことを選択するんだっていうのは、うん、見てる観客としても思ってるけど、なんかやっぱりそれをやらなければいけないっていうの、だから、あの、この映画は主張してるように思った。
そうやね。まあなんかラジリはその、まあ市民の連帯の力が弱まってるような気がするって、まあ、言ってたから、まあそういうふうに、まあまたそういう現実的な連帯っていうのが必要っていうことをね、うん、なんかその暴動のカタルシスではなくっていうところは、まあ確かに、うん、やっぱこの映画が言いたいことやろうし、うんうん、まあ、そこに希望は確かに、うん、見出せるのかもしれない、
うん、え、まあ、でもかもしれないっていう映画では あるし、ラストはそうやけど、
俺は結構ね辛かったな、
うん、なるほどね、
行き詰まったな、ヨーロッパっていうのが、うん、本当にまあだからここで象徴的に、まあ、自由平等博愛の平等っていう言葉が出てくるけど、一人一人の市民が何ができるかっていうことではありますよね。うん、まあでもそうやね、でも本当に諦めたらそこで終わりやからね、本当にっていうのはまあ確かに思ったね。なんかほんまになんかまあフランスにはフランスの、日本には日本のそれぞれ別の絶望があって比べられるものではないんやけど、うん、やっぱ俺は日本の政治の状況とかを考えれば考えるほど本当になんか定年とか絶望みたいなものとかが、
うんうん、
重くのしてかかってくるんやけど、まあそれでもね、なんかできることがあるっていうことはちゃんと考えないといけないなって、確かに俺もこの映画では思った、見ては思ったかな。うん。そうやね。まあ、そうね。で、まあ、これ主演二人、そのまさにアビーとブラズやってるのが、もうほぼ素人というか、今回オーディションで出てきた。
あ、そうなんね。
うん、なるほど。有名な人で、うん、まあ、の一方で、ジャンヌ・バリバールっていう大物女優が一緒にいてたりするところも、なんかこう、フランス映画の良さというかね。
うん。え、あの政治家の、
うん、そうそうそう。強そうな。そうそうそう。そう、ジャンニー・バルバールがいる中で、
うん、
アビートブラズっていうその、メインの2人が、
うん
うん、新しい人をちゃんと出すっていうところも含めてね、なんかフランス映画はすごいやっぱり変わってきたなと思うし、うんうん、まあこれまでだから辺境に教えられてきた人たち、マージナルの場所に教えられてた人たちが自分たちの言葉で語ってる、そして多様なものを作ってるっていうのはすごくいいことやなと思っていますね。
うんうん、はい。
はい。
いや、なんかこれ、割とずっと話せるなと思って。
まあでも本当に団地、まあくしくもこの前トップボーイやったけど、
うん
うん、団地の貧困をめぐる映画なりドラマなりドキュメンタリーなりっていうのでなんか全然世界からもっともっと出てきてもいいのかなって気もするね。
そうね、うん、それこそさっき言ってたみたいにやっぱ日本には日本の状況っていうのがあるやろうし、うんうん、もちろんあそこに課題とあとまあドラマも、
うんうん、
ある気がするから
なん
か、
そうだね、うん、なんかフィクションの作品とか、
うんうん、
見たい気はするね、
うん、なんかそういうのをまあなんやろそれこそ団地出身の日本の、
うん、
あの表現制作する人たちがこう描いてくれるのはちょっと見てみたい気はする。
もちろん今までもあったんやけど、
ね、うん
うん、あったんやけど、まあ今の時代の描いたものとして、
うん、
こういうバティモン5とかに刺激されて出てくるといいなっていう感じではありましたね、う
ん、はい、
うん、はい、ということでバティモン5、5月下旬から公開だったのでまた公開してるところもあると思いますので、
はい、
結構これはプッシュしたい作品ですのでよけ、ぜひぜひチェックしてみてください。
はい、
はい、ということで、今週はこんなところでしょうかね。
はい、
はい、お送りしたのは木津剛と
大阪文也でした。